ボランティアだより、長野子ども白書、子ども事情を読む第2回、長野の子ども白書編集委員会事務局、代表小林恵子さん。ネット利用、1歳児ですでに 60% 以上。まず大人が自分の使い方の見直しから考えてみましょう。私たちの日常生活に、スマホやネットが欠かせない時代になりました。こんな使い方で子どもは大丈夫かしらという心配は、スマホの急速な普及が広まった約10年前に始まっています。長野県教育委員会も2012年度から毎年、県下の小中高生を対象にインターネットについてのアンケート調査を行っています。平成30年度では、以下の3つの点を報告しています。平成30年度インターネットについてのアンケート調査結果の概要。1、機器の長時間使用とネット依存の状況がある。児童生徒は保護者の認識以上に長時間使用している。特に高校生の約半数が3時間以上使用しており、深夜の使用も多い。児童生徒の中にはネット依存の傾向を自覚する者がいて、特に高校生については約3割に上る。2、機器使用の低年齢化が進んでいる。機器使用の低年齢化が進んでいて、スマートフォンの使用は小学生、中学生で増加。中学生では5割を超えている。3、写真や動画の投稿、写真の交換は高校生を中心に増加。写真や動画の投稿、写真の交換は高校生を中心に増加している。写真や動画の投稿は特に高校生女子で多く、保護者との認識と差がある。ネット上だけの知り合いとの写真の交換は、どの年齢、学年でも増加している。長野県教育委員会事務局、心の支援課。平成30年度、インターネットについてのアンケート調査結果について。すでにネットや通信機器の利用は、就学前の子どもたちにも広がっています。昨年、長野の子ども白書が行った未就学児の情報通信機器利用状況アンケート調査では、長野県内の1歳児において 61.5% が何らかの情報通信機器を使っており、 58.3% がスマホを利用していることが明らかとなりました。2017年のベネッセ教育総合研究所による調査でのスマートフォンの利用率は図1の通り報告されており、今回の長野県教育委員会の調査結果をすべて上回っていました。現在は3歳未満でも過半数がスマホを利用している状況になっていることは確かだと考えられます。2019長野の子ども白書153ページより。2017年調査、ベネッセ教育総合研究所によるスマートフォンの利用率の棒グラフがあります。1歳 64.6%、 2歳 80.4%、 3歳 77.9%、 4歳 68.1%、 5歳 73.2%、 6歳76% となっております。こうした未就学児の長時間利用については、視力低下に潜む両眼視機能異常が警告されるなど、健康被害が心配されており、低学年からのゲーム障害やネット依存についての状況も深刻化しています。依存状態になると対応はとても難しいと言われ、やめられない状態になったら、精神保健福祉センターへの相談をお勧めします。同時に、高校生の中からは、 自主的にルールを作る取り組みが生まれ、まず大人がその使い方を正しく学ぶ取り組みや地域ぐるみの啓発活動も広がっています。販売業者に使い方を教わるだけでは、その危険性や生活への影響までは学べません。まず私たち大人が必要以上にネット接触しているかもしれない生活を見直し、直接会話をしたり体験したりする生活の豊かさを子どもたちと一緒に意識して作っていく時代なのだと思います。次はボラ船で職場体験。7月に1週間中学生がボランティアセンターに来ました。 S さんです。僕が興味を惹かれたのは山彦会での体験です。山彦会では目の不自由な方たちの支援のために朗読テープ、CD 作りなどを行っていました。視覚障害者の人たちに伝わりやすいように工夫されていました。例えば相手が聞きやすいように滑舌などに気をつけて音訳などをされています。やまびこ会のボランティアの方にお話を聞いたときに、障害を持ったということは不便ではあるが不幸ではない、不幸であってはならないと話されていました。僕はその通りだと思いました。そのためには健常者である私たちが障害を持っている人のことをサポートし、必要なところを補っていくことが大切だと考えました。やまびこ会での体験では相手のことを思うということを学べたと思います。そして社会のことやボランティア活動のこともボランティアセンターで学びました。ボランティアセンターでの4日間で自分の中で一歩でも二歩でも成長できたと思いました。 F さんです。私がボランティアセンターで4日間体験したことの中で印象に残っているのは、第9回長野絆村実行委員会に同行させていただいたことです。絆村は一人でも多くの生活困窮者が支援にたどり着けるようになどの目的で行われます。今回は開催場所などについて話し合いました。一口に開催場所といっても利便性や来られる方の気持ちも考えなければなりません。そのようなことを踏まえながら話し合いは進んでいきました。そもそもなぜ印象に残っているのかというと、自分たちが出した意見が話し合いの結果に反映されたことが嬉しかったからです。また私たちにとって長野市の現状を知る良い機会になったと思います。現状を知っていると知らないとでは社会の見方も変わってくると思います。ボランティアセンターでは実際に活動されている方たちと関わりながら多くのことが吸収できました。ボランティアセンターでの挨拶や人との関わりを大切に生活していきたいです。